漢文公式チェックリストの、58番から67番までの説明をします。それではまず解説しますので、漢文公式の13番を見てください。和解の読み方というのがありますね。で、この5つの要領をしっかりと覚えてください。認証代名詞としては何時、下から変読して如し、それから、白文の冒頭または2文字目ぐらいに和解があって、下に十分この余裕があるときには仮定形の模試、それから D の予断動詞で読みますと四句、それから E の遺憾。遺憾の場合は若い一字では遺憾と読みませんので、まあ、2文字の組み合わせとして遺憾とか遺憾線になります。では A から説明します。とにかく若いが一字で独立して意味を持つというのであれば、それは何時しかありません。例文には何時を遺憾せんと書いてありますけども、この要領はまた後で説明します。まあ、とにかくその若いを認証代名詞で何時と読めるわけですね。まあ、例えばですけども、若いという漢字の下に点がついてる。それでその若いだけをその読みは何かというような問われ方をしたとしますね。ということはですね、若いの下に点があるってことはもう文構造としては切れてるわけですよね。そういう場合にはもう何時しかないと思います。なぜかというと、もしという仮定形であれば、その下が点になる必要がありません。もしは文の構造の中入るわけですから、もし何々なればっていうふうになりますよね。如しっていうのはもちろん点だったら変読できませんし、四句というのが点で切れるってことはちょっと考えられませんね。ですから、まあ、一語だったら何時だということです。B の若いを下から変読して如しですね。不肖は夢の如し。先ほど、のごとしとがごとしの違いは、すでに前に説明していると思います。夢は名詞ですから、体言につきますときはのですね。不肖は夢のごとし。格のごとし。これも時々、これのごとしと読んでしまう人いますから、その点注意してください。これのではなくて、格のですね。もし、学もしならずんば、シストも帰らずとありますが、棒線が左外側に出ております。白文の冒頭近くに若いがあったら、まず仮定形を疑いとありますね。まあ、この冒頭近くっていうのは、冒頭かもしくは2文字目ぐらいですね。主語が先になることもありますから、我もしなんていう時もあります。で、その冒頭近くにある時に、なぜもしというのを疑いというのかと言いますと、一回もしというふうに読んでしまうと、どこかで未然形プラスばなどの仮定条件を作って、さらにその次の推量まで作らないと文が完成しません。もし何なんならば何なんだろうとかいうふうな感じですね。ということは、あまりその若いという字がですね、白文構造の下の方にあると、それはもう作れなくなりますね。もしと呼んで上へ上がることはできないんですから、例えば白文構造の下から3文字目に和解があって、残りが2文字しかない、なんていう時に、もし何なんならば何なんだろうまで作るのはなかなか難しいです。ですから、やはり白文の冒頭か2文字目ぐらいに和解があって、その下に十分なこの、構文の余裕がある時には、もしを考えてくださいということですね。で、そこの例文ですが、もし、学もしならずんばと呼んでますけども、これずんばでなくてもいいですね。打ち消しの図を仮定に読む時の形は2つです。ずんばとざればでしたね。ですから、学もしならざればでも結構です。D に四句ってありますが、四句は余談活用の動詞で、何とかに及ぶという意味です。で、この及ぶという意味を覚えててください。多くは打ち消す形で、及ばないという形でよく狙われます。そこで、公式16の A の丸1丸2で用法をチェックしてみましょう。では16の方に行きます。まず16の比較選択とありますが、その下の米印、若いとか女へんに口を敷くと読みます。余談活用で敷かずとなります。そしてその意味は及ぶという意味です。では、 A の丸1と丸2に色ペン、蛍光ペンなどを塗ってみてください。この四苦を打ち消す形を2パターン言ってください。というのが一問一答になります。一つのパターンはそのまま図で打ち消して、何々にしかずですね。百聞は一見にしかず。百回聞くことは一回見ることにも及ばない。というわけですね。その及ばないっていうのが分かっていれば大体文脈は見えます。それともう一つは、形容詞のなしで打ち消す場合です。その場合には、何々にしくはなしと読みます。つまり、若いという漢字、そのしくを打ち消すパターンを2パターン言ってくださいと言われたら、何々にしかず、何々にしくはなしということになります。ちなみに、日本のお山の中で、富士山にしくはなしと言いますと、富士山に及ぶ山は一つもないってことになりますね。そうすると富士山一番だってことになりますね。16A の丸2の一番下に書いてありますが、A が一番だというのはニュアンスになるのがしくはなしです。そして何々にしかずっていうのは、2つのものの相対関係ですね。A は B に及ばないということになるわけですね。これがしくの要例です。13番の D に変わります。百聞は一見にしかずですね。さあ E に行きましょう。いかんです。で、この何と若い、若いと何などでいかんと読むんですが、その読み方について実に様々な細かいルールがあります。そしてその細かいルールのレベルまで実際にセンター漢文などには出ておりますから、やはりしっかり覚えなければなりません。矢印が左に伸びてますね。公式 14C、丸3、丸4、丸5、丸6で用法チェックせよとあります。それでは、公式14の C の丸3、丸4、丸5、丸6に色ペン、蛍光ペンを引いてください。では、丸3からいきますね。何が上で女へんに口、何が上で若い、何が上で奈良県のな。今、何が上になってますね。この読み方は、いかんかいかなる。この二つしかありません。つまり、何が上で、女辺に口、丸。そこで文が止まっておりますと、これはいかん。で終わります。しかし、何が上で若い、何が上で奈良県の名。これが名詞につながったり、べ詞につながったりするときは、いかなるとなるんですね。いかんかいかなるです。例文を見てみましょう。祭りごとに従う者はいかん。どうであるか。ということですね。何が上になっておりまして、若いが下になっていかんです。次は、何が上で女辺に口で人にかかってますから、いかなる。いかなる人か。ということになりますね。どうぞそらんじてみてください。頭の中で何も見ないで、何が上で女辺に口、何が上で若い、何が上で奈良県の名。この時の読み方を2パターン言ってみましょう。いかん、またはいかなるですね。次4番。この語順がひっくり返ります。女辺に口が上で何、若いが上で何、奈良県の名が上で何。こういう時は、いかんせんというのがベーシックな読み方です。つまり、せんがつくわけですね。で、疑問形と反語形は同体になりますから、疑問形であれば、what shall we do? どうしたらいいだろうかということになりますし、反語ですともうどうしようもないということになります。ところで、この C の3番と4番が時々混同してしまうんですね。混乱してしまうんです。そこで私は高校時代に、どうしてもこの覚えないので、何に線がつくんだと、何線ともう繰り返し覚えたんですね。それが4番からセリフの吹き出しみたいについてますね。何線と覚えとけば、何が上に来て、その下が女辺に口の時に、線がつけられなくなりますね。言ってることがわかるでしょうか。何が上で女辺に口で、何線女っていうのは変な感じですね。でも、ひっくり返ったら、女辺に口で何が下にあるときには、線をつけていかん線とこう、スッと読めますよね。つまり、何に線がつくんだと覚えとけば、 何が上に来た時には線をつけられなくなるから気づくということです。つまり何が下に来た時だけ線がつけられるわけですね。いかん線と自然に読めるわけです。まあ、そのことが C からボッコが右出てますけど、米印。何に線がつくと覚えれば、何が下に来る時でなければ、いかん線と自然に読めないので、3と4の区別ができるということなんですね。では、4の例文を見てください。美子をいかん線。女に口が上で何が下ですから、いかん線とつけられます。この場合には疑問にとっておりますね。美子をどうしたらよいだろうかととっております。それではその4番の左の方にありますけど、中の1ってとこを見てください。丸4のいかんが文頭に用いられた場合はいかんぞと読むわけですね。というのは、例えば頭の体操をしてみましょう。若いがあります。何があります。若いと何はどう読みますかと言われれば、何が下だからいかんせんとなりますね。でも、文の頭にこの2文字がついてしまいますと、いかんせんというのは、What shall we do? ということですから、文が切れてしまいます。私はどうしたらいいんでしょうかで切れてしまいます。で、それでは文構造として一体になっている意味がありませんから、そういう時だけは普通の疑問副詞に読んでくださいということで、いかんぞと読むんですね。どうしてというふうに読むんです。例文見てみましょう。C の丸4の例文です。いかんぞ涙垂れざらん。疑問副詞の下、文末がんーとかんやになってたら反語ですから、これ反語ですね。どうして涙が垂れないということがあろうか。いや、涙は垂れます。ではこの文章を疑問形に直してみましょう。おじさん、どうして涙が垂れないのという疑問形に直そうとしますと、文末を連体形で止めればいいんですから、図を連体形にしてあげればいいんですね。疑問形はいかんぞ涙垂れざるですね。まあ、こんなふうに、女へに口に何、若いに何、奈良県の何、何が文の冒頭に来ますといかんぞというふうな言い方になるわけですね。次、 C の5番をやってみましょう。中の2です。丸四のいかんから変読して植え替えるときには、いかんともすと読む。すは左辺と書いてありますね。つまり今度は植え替えるときですね。上変読しなさい。本来、例えば奈良県の何何であればですね、いかんせんとこう言い切ればいいんですけど、それから上変えなさいというときには、いかんともすというふうに一旦左辺同士に読んで植え替えるということですね。いかんと申すべきなしなんて読んでますが、近年出た、立教大学の漢文問題ですと、なしの下に奈良県の名と何でした。そうすると、なしというのは、準体言で変わりますから、いかんと申すのすを連体にしてなしに変えればいいんですね。つまり、なし、奈良県の名、何という3文字は、いかんともするなしと読めますね。いかんともするなしです。まあ、こういうのは実際に、立教大学の漢文などに出ております。最後、中の3を見てみましょう。丸四のいかんが目的語を取るときは2字の間に入れるという独特のルールがあるんですね。つまり、女辺に口と何、若いと何、奈良県の名と何、これがいかんせんなんだけども、その目的格として何々をいかんせん、何々をどうしたらいいだろうかって言いたいときには、その2文字の漢字が上下に分かれて、目的格を挟み込むわけですね。私はよく薄皮まんじゅうなんていうヒントを授業中言います。あ、これはいかんせんの薄皮まんじゅうだよと。つまり、外側が皮で、いかんせんで包んでて、真ん中に書いてることが目的格であんこですね。何々、おっとかなるんですよ、なんていうわけです。これでさっきの例文が分かったと思います。何時をいかんせん。つまり、若いというとこを目的格で読んだら何時しかありませんから、何時をで上行っていかんせんとなるわけですね。さあ、そういうことを全部頭に入れてしまうのがとっても難しいです。それじゃあ練習してみましょう。チェックリストの方に行きます。チェックリスト58番。若いの読み方の5パターンを言ってみて。 認証代名詞として何時、それから変読してごとし、または格のごとし、白文の冒頭近くに和解があったらもし、で、下行って、及ぶという意味のしく、そして最後はいかんという5パターンですね。では59番、これを見なさい。不祥は夢のごとし。60番、白文の冒頭か2文字目ぐらいに和解があったらまず何を疑う？もしを疑います。もしの下に図があったらどうしますか？図を仮定にしたら、若い図で始まってたら、もし何なんずんばとかなりますね。もし何なんざればなんてなりますね。61番、四句の意味は及ぶですね。四句は及ぶです。62番、四句を打ち消す形を2パターン示しなさい。何なにしかずと何なにしくはなしですね。では頭の体操。ある白文は、若いが冒頭で2文字目が図でした。次の白文は、図が上で、図が一番頭で、二文字目が若いでした。この、若い図の順番と、図若いの順番の、こう、読み分けできるでしょうか。若い図ですと、仮定形ですね。もし、なんなんずんば、なんてなるでしょうね。でも、図若いだったら、しかずですね。なんなんは、なんなんにしかずと読んでるわけでしょうね。まあ、そういうふうに、図、若い図と図若いは違います。63番、何が上で若い、何が上で女辺に口、何が上で奈良県の名となった場合の読み方を2通り示せ。そこで文が終わってればいかんで、体言とか別紙につながったらいかなるですね。64番、若いが上で何、女辺に口が上で何、奈良県の名が上で何のベーシックな読み方は、いかんせんですね。いかんせんです。65。若いが上で何、女辺に口が上で何、奈良県の名が上で何が文頭に用いれた場合どう読むか、いかんぞですね。いかんぞです。で、半語だったら、いかんぞなんなん、うーんとか、うんや。疑問だったら、いかんぞ連帯形。66番、何々を読めっていうわけですね。奈良県の名と何で本来いかんせんですけども、それからなしに上がれっていうわけですから、ルールはいかんともすのすをなしに上げるんですね。そうすると、なしは順体言で上がりますから、いかんともするなしになりますね。67番、何々を読みなさい。奈良県の名と何、いかんせんで、中のあんこを包んでますね。薄皮まんじゅうでございます。何時をいかんせん。というふうになるわけですね。ちなみにこの目的格というのは一字でないこともあります。何文字か貼りますと、どう読むにしても最後はおにするわけですね。その文章全体を目的格にして、何々するをいかんせんとこう大きく、外側をいかんせんで包むという形になるわけです。最後にですね、C の丸6の一番左端の例文読んでおきます。これは岡山大学という大学で出た問題なんですけど、これをいかんぞ、それこぼたんや。これをどうしてそもそも壊すことがあろうかっていう意味なんですが、中の3と中の1が両方使われている例ですね。つまり上の3文字だけで言えば、これをいかんせんなんだけど、そのいかんせんが文頭に来ちゃったから、いかんぞ。と疑問副詞にしているわけですね。こんな風に中1、中3が両方使われるという場合もあります。以上でチェックリストの67番までの説明を終わります。